今晩恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の4章9節から13節までです。ルカ4章9節から13節、ついこの間まで手紙をしていた箇所です。もし、宣言できる方は一緒に宣言してください。ルカ4章9節から13節。それでは3、はい。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼は手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。アーメン。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、我らはあなたを慕い求め、この金曜日の夜ここに集い、そしてあなたから命の御言葉をいただきたいと切に願って、今ここに御前に出ております。どうか求めし一人一人にあなたが豊かに報いてください。どうか取り次ぐしもべの唇をあなたが清め整えて、この一人一人あなたを求める礼拝者たちに、主を本当にあなたの御言葉で命で元気づかせてくださすように、どうかこれからをあなたが支配し導いてください。その一切をただあなたのその支配に手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。私たちは本当にこの金曜日の夜、ね、何故にこうしているのか、これ主の御言葉が楽しみだからですね。金曜日の夜は世の中の人はそれぞれ自分の楽しみを、ね、過ごしますけれども、しかし私たちにとっての喜び楽しみはイエス様です。御言葉です。この御言葉から命が得られ、また人生のコツが得られ、祝福の法則が得られるゆえに、私たちは金曜日の夜ごと、ね、この御言葉を開いているんですね。で特に今回の箇所、ね、あのテビリンしている箇所でイエス様がこの悪魔サタンと、ね、戦う場面です。なんで、ね、あのイエス様この悪魔サタンをすぐにでも滅ぼす力があるにもかかわらず、ね、なんでこんなわざわざ試みを受けられなくてはならないのか、ね、なんで悪魔サタン、ね、イエス様を、ね、身勝手になんか、ね、あの一瞬で世界を、ね、見せるためになんか、イエス様を連れて行ったり、あるいは神殿の頂に立たせたり、ね、なんでイエス様はそのサタンになされるままに、ね、なっていたのか、これ私たち人間を救うためなんですね。私たち人間は自由意志でもって神様の御言葉を知り解け、悪魔サタンの言葉を、ね、それを手にしてその通りになってしてしまったから、だから救われるためには皆さんの自由意志を用いて神の言葉を握りしめる。サタンの言葉はイエスキリストの名前で出ていけする。私はこの自分の身勝手な善悪判断よりも神の言葉を選ぶということをしなければならないから、だからサタンに生かされてるんです。
時々ですね、人がこういうこと言って、いや私そういうつもりありませんでした、手が勝手にやってしまったんです。まあ例ですが、このようなことを言ってしまう人がいるんですね。でもね、手は何によって動かされるかって言ったらね、手は目が見たことを脳が判断するんですね。今私が目の前にね、見ているこの人物ことに対して、そしてこれを欲する、嫌がるね、そういったことを目が見た時に、今まで私たちが生きてきたこの経験 その中において今私が目の前にしているこの人が物がことが私にとっていいもの悪いもの、そして私が欲しいもの欲しくないもの、そういうものを一瞬にして目が見たら脳が判断するんですね。目が見て脳が判断したことをね、運び屋として行動する行動力として私たちの手と足というこの立体がね、用いられてしまうということだったのでね、手が勝手にやってしまいましたってありえないことなんですよ。私たちの行動のその全ての背景の中には今自分が行動するべき見解ね、認識ね、そのものをもうすでにしているんですよ。私の人生において A が現れた時には私はこうしよう、私の人生で B が現れた時には私はこうしよう、もうすでにそういったことは全部ね、もう自分の中で認識と仕組みとして入れてあるんですね。入れてある、それに対して目の前にね、それが実体として現れた時、実体として自分の認識の中に認識して認知しておいたもの、人ことが目の前にパッと現れた時に認知された通りの行動をする。これが私たちなんですね。イエス様がなぜこの人の子としてこの地上に来られなければならないか、先ほどパスターはこう言いました。イエス様ほどの方がね、一発で滅ぼすこともできるじゃない。あのね、滅ぼすこともできるじゃないかということ以前に、イエス様の前に直接イエス様にね、滅ぼされるような罪ということをサタンは犯しませんよ。もうすでに一回ね、犯して天から突き落とされているんです。だから、神様の前にそういったことがもう一切できないような状況、そのような状況下の中において、今度はね、サタンは何をするかって言ったら、自分の言ったことのね、従順する認知能力を持っている。認知能力の遺伝子をね、持っている私たちを通してね、自分がしたいことをする、これがサタンなんですよ。イエス様が聖霊に導かれてサタンの試みを受けたこの場面、これはイエス様だけではなくて人として生まれた全ての人にサタンがエデン以来全部ね、ことや背景や人物やね、そういったものをコロコロ変えながらその人に合った形でずっとやってきて、一人も残らず人はその罠に陥いて、そして天上では御心が天になる孤独の世界がある、ね、自分は追い出されてそれができない存在、地上において自分の心が御心が天になる孤独のように自分の思いがね、この地上において、ね、全部なるようにと仕込まれているこの人の上に王となって人をトレートするそのような仕組みがエデンから今に至るまでずっと、ね、続けられていたんですけれど、 その続けられている、その成功するためにアプローチしなければならないこととして、イエス様を試みたこのもろもろを人間に試みたわけなんですね。そしてアプローチはもうほどほどく成功して、で人は自分の言うがままの地上を手に入れて、最後神様が地獄の方に自分を入れる、その時まで自分にとっての王国作り、そして自分ができないことをね、人が代わりにやって神を悩ませるという罪を犯して今まで来ました。だから人の中でこのサタンがね、持ち込んだこのことについて勝てる人が一人もいないということで、この勝つ人として誰か一人が現れない限り、エデンで私たちが奪われてしまったものは依然としてサタンのものであり、そして依然として私たちは追い出されて、そしてずっとさまようものであり、産んで苦労してね、おまんまのために額に汗しなければならない、このサタンによってもたらされたこの摂理を、ね、断つことができなかったんですね。だからイエス様はどうしましたか。乙女マリアより生まれね、凡でをピラトのもとに置いて苦しみを受け、十字架につけられ、真珠で葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、殿に上り、全能の父なる神の右に差したまえ、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまう。我は、ここから私たちの、このね、我はのところまで、これを全部完成するために、イエス様来てくださったんです。我は天地の作り主、ね、全能なる神を信ずる。ここの下りから、ね、下りから人間の願い、願望はあるものの、ね、できなかったこと、それをイエス様が人のとことして来て、それを成し遂げて、そしてこのポンディオピラのところにずっと来て、そしてそこの辺も全部成し遂げて、ね、賢より来たりで、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん、この順番が待っている。で、その間にね、私たち信じる者がいて、ね、我はね、このイエス様を信じるという信仰告白とともに、イエス様、このすべてのことをやってくださったイエス様、このすべてのプロセスを完成してくださったイエス様、我は信じる。聖なる行動の教会としてね、信じている。罪の許しを知ってくださった方として信じる。ね。体のよみがえりを成し遂げてくださった方としてね、信じる。この方にあって永遠に生きる。その命を信じていて、ね。その信仰告白が終わる。ということなんですね。イエス様が、この悪魔サタンの、誘惑に打ち勝つことによって、私たち、自身にもね、この勝つ力を模範として残してくださいました。だから今晩は皆さんがね、今日のこの御言葉を通して、私たちにもこの試みはあるものだ、認識してください。で、今まではこの試みに対して、イエス様を信じる前まではこの試みに対して私たちは何をしてきたかって言ったらね、認知能力という形で認知されている。ね。認知されている。サタンが教えた対象能力。人から教えていただいた認知能力として入れておいて、そして目の前に、ね。人、物、ことが現れた時に認知されて、ね。インプットされている。その通りの行動パターンがそこに出てくる。ということで、今まで私たちは罪を犯して、サタンの思いを成し遂げてきている。 罪を犯すというのはどういうこと、サタンの思いを成し遂げてきているということなんですね。でもキリストを信じるとこの認知能力がね、ちょっとずつ自分も知らないうちに変わるんですよ。ね、あのね、もう本当に認知能力としてね、スッてこうスッて、もう自分自動、この自動化ぞね、オートメイトになっていてね、スッとやってしまったこと、それがイエス様を信じるとスッとやってしまっていたその認知能力にブレーキがかかるんですね。あ、まだやってしまった、あ、やらなきゃよかった、あ、どうしよう、これ今までね持っていたその認知能力にね、不思議なことが起きてしまう。これどういうことか、イエス・キリストにあってね、新しくね、私たちの中にね、芽生えきているイエス・キリストのね、律法の能力、ね、そしてイエス・キリストにあるこの人間が人間として神に似せて作られた人として生きるべきね、生きるべきその認知能力ね、それが蘇られて、そして私たちはイエス様を信じる前に平気で言っていた悪口が言えなくなる、平気でやっていたことができなくなる、平気で行っていた場所に行けなくなる、平気で付き合ってた人にね、付き合えなくなっちゃう。これ何、新たなこの認知能力がね、サタンが私たちを支配していたね、その認知能力と置き換えられている証拠、置き換えられている証拠がそこに現れているということなんですね。認知能力がね、すごくもう私に現れたのは、一番最初は何が現れたかって言ったらね、私口が悪かったんです。ね、本当に。なんて言ったらいいかわからない、抑圧的、一括ね、だから「こんにちは」がなくて、人に会ったら挨拶するんじゃなくて、人に会ったら荒探しする。誰かがデートしたら、なんだよバッカみたいにつるみゃんいいじゃん、別に人がデートしようがないでしょ。そこに苦い一言を言って、そのデートを台無しにしてしまう。え、例えばの話ね、マリ先生が誰かとデートするということを見たら、いいじゃん別に、そうじゃなくて、え、あんた男できたん、わざわざ言ってそれ言わなくていいじゃんね、それ何をするって、目でバーッと相手の男をしなさらめする、大丈夫みたいな。本当に意地悪な人、人が穏やかに幸せに生きることを見るとね、いじめて困らす、そういったことを平気でやって、でもね、イエス様を信じたら一番最初に私から離れ去ったのが、その意地悪的なこの言葉遣いで人を仲良くしているところをね、こううわーってなし口にするようなことができなくなっちゃったんです。なぜ？イエス様はね、和解の主なんですよ。 平和の君なんですね。そして壊す方じゃなくてね、育み修復して育ててね、生かす方なんです。私の言葉のこの癖というものがもう正反対の方向を向いていたので、イエス様を信じた時に一番最初にイエス様が私からね、こう全部取り去ってくださったのはそういうことでした。だからね、意地悪ることができなくなっちゃった。ある日突然意地悪おうと思って口をふっと開こうとした時にね、そういったことをやっている自分に対して突然ですね、頭から足の先まで炭火を置いたような、炭火をこう頭の上にポンと置いたような、その感覚にとらわれるんですね。そんで暑いんだけど、その時の暑さがただ暑いじゃなくて恥ずかしくて暑くてしょうがない。自分がやったことに対して初めていい気になっていって、うふふってね、人が困ったサバを見ると私が意地悪して困ったことを、ああ困ったっていう感じでうふふってやってた、その私がそのことについて、この両親の呵責というのがもう本当にね1ミリもなかった私がどうなったかと言ったらね、自分がやったことに対してもう恥ずかしいという思いをしたわけなんですね。イエス様が置いてくださる、だから敵の頭の上に炭火を置いてくださるというこの聖書の言葉ありますよね、ありますよね。敵の頭の上に、私が敵？違いますよ。私の中に行ってね、敵なのに敵じゃないふりをして認知機能を支配していて、私をそうしてきたものに対してイエス様が、本来はあなたはそういう人じゃないんだよって、本来の私がそういうことを楽しむ人だったらね、炭火を置かれた時にどうするかって言ったらね、激しりするんですね。炭火を置かれて私は恥ずかしいという思いをしました。それで自分のこう認知能力にあるね、敵がそーっと来てまかれたね、毒麦の性質、人が仲良くしているのを見るとね、黙っていられないね、一言言って必ずうわーってね、歪ましてしまう、そのようなことが初めてね、自分の中にある、それは悪いことだということが分かって、炭火が与えられて恥ずかしくてしょうがない。で、あれからね、できないんです。あれ以来できないんですよ。だから、私は信じます、ね。皆さんの中にも、もしね、悪い癖、ね、悪い癖があって、治せない、そのような癖があるとするんだったら、イエス様に祈ってください。私のこの悪い癖、ね、この悪い癖、この悪魔サタンがそーっと来てね、巻いてしまったね、この毒麦による現れの技、認知能力が学習されて、そしてそれを学習された認知能力をね、それをずっと抱いたままでサタンがしたらキュッて言えるような実態が現れた時にね、サタンがを認識しているからキュッて言っちゃうんですよね。認知能力の中にこういうことが起きた時には一発殴ろうということが認知されてね、いるから、そういった状況が現れるとすぐ手や足が出てね、認知能力の中で学習されていることをやってしまうということが今まで私たちがやってきたことだね。それを打ち勝つために、こういうふうにすれば打ち勝てるのだよということを教えてくださるために、主がこの私たちにテピリンをさせてくださったんですね。イエス様はご自身がテピリンしているその御言葉を持って、ご自身がテピリンされている御言葉を持って、御言葉を持って私たち人類がアダムから始めね、ずっとの人類がずっと曲げてきた ね、この認知されてきた、ね、染み込ませてきたことに対して曲げてきたこと、それを勝つ、ね、秘訣を与えてくださったんですね。今までは認知されたら認知されたまんま、状況が起きるとそのまんま、ね、認知された通りの行動パターンを出して、そしてこの罪を犯してきましたけど、イエス様が私たちのところに来てくださって、ね、この新たな認知、ね、認知を始めて、これ新たな認知、イエス様の認知能力、ね、それを私たちに聞かせて見せて、そして学習させて、そしてそれができるように、ね、それを知ってくださったということなんですけれど、まずは、ね、イエス様の認知能力の中にあったのが、悪魔サタンに対するこの御言葉を宣言した。私たちはね、自分が今まで罪を犯したことに対して、私たちが今まで対処してきたことはやめよう。いいですか？今まで皆さんが自分が、あ、これやったら悪いっていうのを認知の中にあって認識されて、皆さんと私が今までチャレンジしてきたことというのは何かって言ったら、やめようだったんですよ。このやめようというね、思い、これをどんなに私たちの中にね、認知させても、それができる形で、やめた形でね、それが現れない理由は何かって言ったらね、私たちはやめよう、これやめよう、あの人とは会わない、もう盗みをやめた、ね、嘘つくのをやめた、やめたやめたやめた、やめようやめようやめようとしていたんだけど、このやめようはね、やめようという私たちのこのね、あの認識が、サタンが私たちの中にね、認知させてきたこの認知能力の行動パターンを打ち出す力がなかった。今晩ね、今このメッセージはイエス様が直接教えてくださっているんです。聞いたことないでしょ。御霊が今教えてくださっているんですよ。人間のやめようというね、この思いはサタンが認知させていたね、認知能力を勝つ力がない。だからやめようと思っていたもののやめられずに、そしてついついやってしまって、自分が自分に失望してしまうことになるのが今までの私たちのパターンでした。イエス様は言ってるんですよ。 No、 認知能力の中に認識された、認知されてしまったことが、この種類があるんだよ。この種類でやってきた時に、あんたたちはやめようで対処してきたから曲げてた、やめようで対処してきたから曲げてた。今インターネットで礼拝をしているあの皆さんにも本当にこれが伝わってほしい。やめよう、私たちは今まで自分のあれこれをやめようやめようやめようが私たちの最大だったんですね。でもその私たちがどんなにやめようやめようやめようと思っていても、そのやめられない、それでいつも負けてしまうね、育児なしの自分、それを確認するということが今までの私たちのパターンでした。でもね、イエス様は言ってるんです。 No, 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 no. やめようやめようやめようというね、あなたのその決心以下ではね、サタンがあなたたちにね、認知されてしまったその認知能力による行動パターンを止めることもやめることも打ち消すこともできないよ。 遊んでやめたいと思うならばね、何をするかって、イエス様が今日用いたこの方法を用いなさい。この方法ね、この御言葉を自分の認知能力の中に入れなさいって言ってるんです。いいですか、自分の認知能力の中にこの言葉を入れなさい。認知能力の中にこのね、私が今聖霊によって導かれて、それであなたたちが今までアダム以来ずっと受けてきたその試み、それにあった時あなたたちはやめようということで対処してきたからほどほどく失敗した。サタンが染み込ませたね、罪に対して反応するね、この認知能力を認知させて行動パターンにまで開花させてしまったこと、これを絶対に勝つことはできない。だからこの御言葉でね、やめようって、ああこんなのやめよう、それやめなさいって言ってる。御言葉でね、御言葉を宣言して宣言して宣言して、この御言葉ね、イエス様がね、聖霊によって導かれていって荒野でサタンに試みを受けた時に宣言したこの御言葉の見解をサタンに勝つ唯一の方法として自分の中に入れて、自分の中に入れて、それを認知させて、いざとなってね、人物ことが現れた時にこのイエス様にあるこの御言葉によって認知された行動パターン、行動パターンがね、サタンがつったらキュッって言えるように、人が現れたら殴る存在じゃなくて愛する存在にね、この認知が変わるように、認知パターンが変わるように、でパターンをどうやって変えるか、この御言葉を自分の中に住まわしていたら認知能力の世界が変わり、認知能力がね、認知能力がね、変わると行動パターンが変わる。なんかね、自分が言いながら何ちゅうことなんだろうと思ってる今。私自分でねメッセージしながら、なんてすごいことなの。素晴らしい。いいですか、御言葉をテピリンする目的は何かって言ったら、御言葉をテピリンすると御言葉が私たちにね、神様が私たちに、イエス様が私たちにね、聖霊が私たちにね、願っている認知能力が染み込まれる、染み込まれるので、人物ことが目の前に現れた時にこの認知能力による行動パターンが現れる。それで私たちは人を試みることもなく、試みられることもなくね、本当に豊かに価値得てあまりあるものとして生きることができる。皆さんはこのことを信じますか？アメン。イエス様はね、これを皆さんにプレゼントしたいからね、皆さんにルカイの福音書のね、4章のこの御言葉をテピリンさせてくださったんです。素晴らしい、素晴らしいね。私たち一人一人に本当にこのサタンが染み込ませたね、認知能力による行動パターン、それを主が削除するためにテピリンをさせて、テピリンした御言葉が私たちの認知能力に体得され、体得され、そしてその体得されている認知能力のパターンが現れた時 ね、私たちは体得されているこの御言葉の、ね、このパターンに、ね、沿って行動することができる。これが私たちに与えられている、ね、イエス様からのプレゼントなんですよ。だからイエス様はここでもテペリンしなさいとは言っていない。でもテペリンしたゆえ勝った、それを表してよってあなた方もテペリンして御言葉のね認知能力、それによって支配されなさい、体得しなさい、そして染み込まれたその御言葉の能力によって行動パターンが現れる。行動パターンのあらゆる良いところが現れる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン、アーメン。
イエス様に対して悪魔サタンが、ね、3つ、試みしました、ね、1つ目が、ね、あなたの神である、ね、あなたがもし神の子ならということを、ね、これ最初の誘惑と3つ目の誘惑で、アプローチ してきましたね、で2つ目の、ね、誘惑は、もしあなたが私にひれ伏すなら、ということで誘惑してきました。本当にこれ全人類にとって必要なことなんですね。イエス様はなんでわざわざ誘惑を、ね、受けられたか、これ、ね、本当に私たちのこの認知能力、この御言葉によって塗り替えて、そうして悪魔サタンに対処し、また世の中の諸々の誘惑に対処しなさいということ、ね、そのためにわざわざイエス様は、ね、誘惑を受けられたんですね。でそして私たち自身に、皆さん一人一人こうやって悪魔サタンに勝って、ね、そのモデルを示してくださったんです。ここにおいてイエス様が本当に世の中の人、ね、悪魔サタン悪にこびるならば、ね、悪魔サタンのやり方にこびるならば、ね、もう全てを手に入れようって、そういうことで本当に多くの人々が、ね、それに惑わされて、でそれで、ね、多くの人々が悪に走ってしまっています、ね、今のメディア業界、特にそうですね、映画とか漫画とかもうその中見てもなんか、ね、聖なるお方よりもなんか悪に、ね、徹した人間や、あるいはモンスターとか、なんか、ね、そういう存在の方がなんか魅力的にかっこよく映されていて、でそれで本当に、ね、クリスチャンや、また、ね、神様を信じる、ね、信心心とか、そういうのがなんか、あたかもダサいかのような、そういう風に映されてしまっています。本当に皆さんがしっかりテフィリンして、この状況、この流れ、ね、これを打ち破らなくてはならないんです。皆さん、そのために御言葉を適任していくべきなんです。でこの悪魔サタンの、ね、3つ目の誘惑が、まあ、今日の箇所なんですけども、まあ、9節からでは、ね、また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き神殿の頂に立たせてこう言った、あなたが神の子ならここから飛び降りなさい、神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。悪魔サタンが御言葉を引用しております。本当にですね、悪魔サタンは身勝手に、悪魔サタンの思いを、ね、その願望を果たすために御言葉を引用してくるんです。でこれ、ね、本当に多くの、クリスチャンもまたこの罠に陥ってしまってるんですね。相手を、ね、自分の思い通りに動かしたいから、ね、あるいは、ね、何か自分を聖人君主扱いさせたいからとか、あるいは自分の言葉に何か権威づけをしたいから聖書の言葉をちらっと引用するんですね。アメリカの、ね、以前の黒人の大統領、大統領演説の時に聖書を引用したんですね。もう私たちはいつまでも子供の状態であってはならない、大人にならなくてはならない、第一コリントの13章愛の章と呼ばれて、そこから引用して、でそれでアメリカはこれから大人になっていくんだって、そういうふうに言ったんですけども、もう本当言葉の切り張りですね、その部分だけピックアップして、あたかも自分はなんか聖書知ってるぞみたいな、自分はクリスチャンだぞみたいな、なんかそういったアピールを、ね、してみたいな、本当にこの手のですね、この御言葉切り張り、ね、皆さん昔の、ね、刑事映画とかで犯人が、ね、脅迫状を送りつけてくる、ね、新聞のなんか文字を切って、ね、ノリで貼って、でそれで、ね、脅迫状を作ってましたね。まあ、自分の筆跡を隠すためにそういうことをやってるんですけども、新聞のニュースさえもですね、文字切り貼りすれば脅迫状になるんです。 悪魔サタンは聖書を切り張りして脅迫状を作るんです。聖書のあっちからこっちからピックアップしてきて、そして人を落とし入れる脅迫状を作って、でそして人を騙して、で人の側は騙されるんです。あれ聖書の言葉なって、そんなこと書いてあったっけ、でもなんか聖書の言葉だよな、でコロッと、ね、騙されてしまうんですね。だからテフィリンが必要なんです。イエス様の3回のこの悪魔サタンで撃退方法は聖書に、まあ、こう書いてある、何々と書いてある、書かれてある、ね、というふうに、ね、言われてるんですね。3つ目の誘惑に対しては、あなたの神である主を試みてはならないと言われているって、ここだけ、ね、書かれてあるじゃなく言われているってなんですね。本当に面白いなと思いました。ですからこの3つ目の、ね、このイエス様の言葉、あなたの神である主を試みてはならないって、これはもうずっと言われてきたことだ。悪魔サタンの誘惑、ね、3つとも、ね、あなたがもし神の子なら、ね、こうしなさい、こうしなさい、こうしなさいって、悪魔サタンの言葉に対しては聖書に書かれてある、ね、そして本当にその悪魔サタンやまた世の中の諸々に対してのその誘惑の撃退のその根源はこの3つ目、ね、あなたの神である主を試みてはならない、ね、主を試みるということ、ね、これをしてはならない、ということなんですね。悪魔サタンは、この神殿の頂から、ね、飛び降りさせて、ね、でそれで、ね、水か何か、ね、これこれするって書いてあるから、だからやってみ見て、ください、ね、そういうふうに言うんですけども、本当に主を試みてはならない、これはいつも私たちが心がけるべきことなんです。でこの主を試みてはならない、これは申命記の6章の言葉なんですね。あなたがマサで試みたように、ね、あなたの神主を試みてはならない。主はですね、確かに崖から、ね、落ちて転落中の人を、ね、その人を見つかりを持って支えさせること、これ可能なお方ですけれども、わざわざ自分から進んで飛び降りて、そして神の力を試すような、ね、ことを、ね、してはならないんですね。けど聖書の他の箇所では、ね、あるんですね。あの10分の1を、ね、ことごとく、ね、携えてきて、そして、ね、私の家の食物としよう、こうして私を試してみよう、私が、ね、あなた方のために天の窓を開いて、ね、この溢れるばかりの祝福をあなたに注ぐかどうか試しなさいって、書いてあるんですね。この手の試しとこの、ね、死を試みてはならないの試み、これは全くもって別物です、この、死を試みてはならない、これは申命記の6章なんですけども、この、まあ、6章16節、ここの試み、これヘブライ語ではナーサーと言います。申命記6章16節、あなたの神である主を試みてはならない、そこの試みはナーサー、ね、そこの、ね、ヌンがメムになってマサになるんです、ね、試みという意味ですけども、でこの、ね、してはならないというふうに言われたこのナーサー、これ、まあ、確かにテストするとか試すという意味においては あるんですけども、ただ企てるとか、ね、冒険する、なんかチャレンジする、特にですね、敵をなんかこういう風に出たら相手どういう風に出るかなという、まあ、そういう、まあ、ジャブパンチみたいなもんですね、そのジャブパンチを主に対してしてはならないということ、ね、これこのナーサをしてはならないということ、これが、この主はしてはならないと言われたナーサ、うん、試みなんですね。
挑発してはならない、ね、人間は挑発されるとすぐ乗ってしまうということなんだけど、ね、神に恐れもなくそういうようなことをする、それやっちゃいけないということを言っているんですね。
で例えばあのスキアの七人の息子、あのパウロが伝えているイエスの名前によって、ね、悪霊お前に命じるって試みに試しにやったんですね。したらひどい目にあったんですね、そのスキアの七人の息子たち。イエスのことを信じてもいないくせに、ね、イエスの名前を出す、ね、悪霊はもうそれで向き直ってですね、俺は、ね、イエスもパウロもよく知っているわ、お前らは一体何者だということで、ね、その悪霊つきが、ね、その七人をですね裸にひんむいて、でそれで、ね、その七人はもうゾロゾロ出ていかざるを得なくなってしまった。
人類初めてのストロッキングね、の知見がここなんですよ。要するに悪霊サタンが、ね、取り締まりに値する人をよく知っているんです。 ね、イエスの皆を信じて、イエスが自分に与えてくださった権威、力、威力、尊厳、勢いを持ち、ね、イエスが自分に命じた悪霊に出て行けと、ね、言えば出て行くという、出て行かせたことによって人の人を、ね、自由にするという使命をしっかりと覚えている人が、ね、その使命のもとでイエス様の権威を帯びて、そしてそれを宣言する時というのは、悪魔サタンにしてみれば何かと言ったらね、正式な警察官なんです。取り締まりが OK な方なんですね。なんだけどイエス様を信じていないスケアの息子たちがそれを言った時に、この悪魔サタンがね、じーっと見て、あれこれ偽物じゃんって言ったんです。あれこれ警官の洋服もどきは着ているものの、これは違うぞ、偽物だということが分かって、その偽物を暴露することから彼らを、ね、取り締まり始めたんですよ、悪魔、ね、こう言ったんですよ。偽物を暴露する言葉として、私はイエスも知っている、パウルも知っている、おめえは知らないよ。なぜなぜ偽物っていうことが分かったかって言ったらね、それを言った時に信仰、ね、信仰と使命がある人が言っている言葉ではないので、ね、悪魔サタンはすぐ分かったんですね。信仰によらない言葉宣言をしていて、ね、あの偽物の、あの取締役が今私を取り締まりに来ている、お前偽物じゃんということで言った言葉が、私はイエスもパウルも知っている、でもお前は知らないと言って彼らに寄ってかかって、そして裸にしてしまった。でこれによってどういうことが起きたかって言ったらね、魔術師とかそういう類のこと、お祓い師とかたくさんいたんですね。そこにいたんだけど、彼らが裸にされることを見て、私も裸にされたら困るということで、その町が悔い改めが起きたということなんです、
ね、悪霊、悪魔サタンが一番恐れるのが信仰を、信仰の度合いが増し加えられて、それが混ぜ込まれた御言葉宣言、イエス・キリストの名前宣言なんですね。イエス・キリストの名前、これは何でもかんでも、ね、悪霊にイエスの名前を出せば通用すると思ってはならないという事件、これがこのスキアの死の息子の、ね、事件でした。この、ね、事件によって本当に私たち、いたずら的に、ね、試み的に、冒険的にイエスの名前を、ね、むやみ使用してはならないんですね。イエス・キリストの名前、このお方の名前、これは本当に、ね、信じる心を持って宣言する、これによって、ね、悪霊は恐れをなすんですね。ある、ね、人の、ね、イエスの名前って出ていけって言ったら、悪霊がもっとうわーって湧き立ったってことから、こういうことは確かにあります。それは信仰が、ね、混ざり込んでいない、信仰がチャランポランな人が、ね、なんでそんなことをするんだっていうことになってしまうですね。本当に私たちは普段からイエス様の御言葉を重んじて、尊重して、尊敬の念を払ってということをしているべきなんです。普段からこの御言葉に対する態度、普段からの礼拝の態度、ね、これによって霊的権威づけが分かってくるんですね。皆さんもなんか、ね、権威のある人を、ね、前に立った時、なんかその人何をしてないのになんか恐怖心がビリビリ伝わってきますね。権威と言います。悪霊サタンも、ね、権威を察知するんです。その人が本当にイエス様に従順しているかどうか、ね、その人が本当に御言葉を重んじて尊敬しているか、それによって権威がその人に増し込まれていくんです。私たちは普段から礼拝を重んじ、また、ね、主を重んじ、御言葉を重んじるべきなんです。したら、ね、もう私たち街を歩いていても、ね、もう向こうから、ね、悪霊つかれた人が来たらなんか恐れなすんですね。目を合わせられなかったり、ね、するものです。で、まあ、この まずナーサー、ね、これは試みということ、ね、ですからこのナーサーはですね、自分が変わろうとしないんです。相手神様がイエス様が、ね、こうジャブパンチしたら相手はどうかかってくるかなって、見る、これがナーサー、これしてはならないことなんですけども、じゃあ、ね、十分の一を捧げてこうして主を試みてみよう、これ違うヘブライ語なんですね、ね、十分の一の、ね、ところに、おいては、
試みてはならないということと試みてみなさいという言葉が両方がある。その言葉をね、同じ認識をしちゃいけないんですよ。はっきりとしたこの認識のもとが違う。それを覚えてください。
で、それマラキの、ね、3章10節なんですね。まあ、ちょっと開いてみましょうか。マラキの3章。マラキの3章の10節から見ていきますけれども。マラキの3章10節から。こう書いてあります。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アーメン。十分の一、ね、捧げている方は幸いです。この、ね、祝福の恩恵に預かるから、ね、死が皆さんを蝕むイナゴを死がしっかり飛ばして、ね、皆さんが、ね、畑に種をまいたならば、ね、世の中では、ね、そのまいた種不作となってしまったりするけれど、ま、皆さんがまいた、ね、その、ね、苦労、皆さんがまいたそのビジネスの労、皆さんがまいた、ね、その子育ての労、それ報われるんです。不作にならないんです。皆さんが主に十分の一を捧げているならば、主が、ね、もう試してみようとまで言われたほどに、ね、この祝福を、ね、やってみなさい、やってごらん、やったらこうなったでしょう、ね、本当にそれを主が示したくて示したくて仕方なしにこういうふうに試してみようって言うんですけども、でここの試す、これナーサではないんです。これバーハンというヘブライ語です。バーハン、バーハン、この歯、これヘッドっていうヘブライ語、ね、歯とも歯ともね、まあ、どっちかの発音に聞こえるんですけども、ね、バーハン、これ、ね、試す、これですね、ナーサと違って特に金属を、ね、火で炉で精錬するという意味の試す、ね、そういう方の試すなんですね、でそこから取り下げるとか調べるとか、ね、掘り調査して掘り下げる、ね、まあ、そういうふうな意味があるんですけども、 ですからこのバーハンはね、主と主の御言葉がどれほど確固として信頼に値するか、金属を炉で精錬するように試すこと、ね、ですからこう信仰に基づいてるんですね、信仰に基づいて主の言葉がその通りかどうか、ね、ペトロ、イエス様は言いましたね、あなたがお言葉をいただきましたから、あなたのお言葉通り網を下ろしてみましょう、ね、これペトロ、バーハンしたんですね。これイエス様試みて試してみましょうじゃなくて信仰があるんです。信仰を持って御言葉が本当に果たして真実かどうか、信頼に値するかどうか、その意味でやってみましょうと言ったんですね。
アブラハムもそう。アブラハムも創世記12章で神様と会った時に神様が提示したこと、ね、それを、本土親戚父の家を離れてそれを彼は、ね、神様が提示したことそれを、ね、そうなる7つの祝福、神の提示したことの条件の中に、ね、本土親戚父の家を離れて私があなたに命じたところに行けば私は 1,2,3,4,5,6,7 の祝福を与えるということだったので、その祝福が果たして、ね、そうなると信じていたので 離れたんですよ、ね、信じて試すこととね、テストをすることは違う。信じて試すことだから、10分の1は何を意味するかって言ったらね、信じて試す、信じて試したということなんです。ちょうどいい模範がある。10分の1、これアブラハムの時にアブラハムがメルキゼデクに捧げますよ。9人の王様とね交えて勝って、そして戦利品をたくさんいただいたんだけど、戦利品のねその一つも彼は必要としなかったんですね。なぜ？彼はそれを必要としないほど、彼自身がね主が与えてくださった7つの祝福で満ちていたからなんですね。彼がいただいているその祝福、それがどれだけもう尊いものであって、祝福されたものであるかということがね、彼の一言でわかるね。これ私がもらっちゃったらね、私が泊まれたことを全部お前が泊ましたと言うでしょうと言って、あなたが私に持っていけって言っているね、持っていきなさいって言っているね、そのものは私の認識の中では靴紐一本なんだよ。糸ね、一本なんだよ。そんな意味がないものをあなたからねもらうわけにはいかないと彼は言ったんですね。そして自分を勝利させてくださったね、アブラハムを勝利させてくださった主に対してね、全部得た後に彼は証拠として、あなたが全部させてくださいました、あなたが全部させてくださいました、全部言った通り、私とねカルテアウルで会った時にあなたが仰せられた言葉、その言葉通りあなたは全部成し遂げてくださいました。その成し遂げてくださったことを全部試した後に10分の1だった。だから天性は10分の1、これを天性で水のバプテスマを受けるためにね、勉強会を開いた人には教えます。じゃない方々にこの天性に来て、私たちが一度もその人に10分の1を捧げてくださいって言ったことがないです。なぜ？認識した上に捧げることによってね、私を試してみなさい。だから10分の1は何かね、本当に主が全部知ってくださいました、それを私はもう試してみてはっきりそうだったことを認識して今10分の1を捧げます。10分の1ね、捧げます、喜びを持ってね、喜びを持って与えてくださったねことがもう本当に感謝で10分の1捧げます。だから10分の1はない、得てからの10分の1でしょ。得てからの10分の1でしょ。私は今どうしているか、ある方のその信仰を見習って私もそれ絶対してみたいなと思ったので、私はね10分の1を先に捧げている、先に10分の1を捧げてね、 そしてその先に10分の1を捧げた、ね、それ実践された方は世界貿易センターの副会長だった方が、ね、本当に留学していて貧しくて貧しくて、ね、もう留学先の あの部屋が、ね、もうゴキブリがもう上無人に、ね、張っているところ、アメリカで冷蔵庫がない部屋に住んでいた時に10分の1を先取りして捧げたんですね。そしてその10分の1に対する認識が素晴らしかったので、彼の証を私は何度も何度も何度も聞いて、あ、私も実践してみたいと思いが与えられて、10分の1を先に捧げる、それを実践しました。でもね、海外が出たり入ったりが多かったでしょ。でその時に途中それができずに、もうあやふやになってしまったこともあったりしたんですけど、今から3ヶ月ぐらい前でしょうかね、3ヶ月ぐらい前から私はまだ実践してるんです。先に捧げる。そんで今5月なんですけれど、5月の初めのその主日に5月分私が捧げるべき10分の1を全部捧げて、そして今まだ新たに3ヶ月前からそれを捧げているところで、すごくすがすがしいっていうのかな、気持ちがね。主は全部与えてくださったのに、私が前もって捧げるっていうのもいいじゃないかと思って、私はそうしているわけなんですね。この10分の1の時に出てくるね、試みてみなさい、試みてはならないという言葉のこの違うところ、そこをしっかりと認識して、そしてこの両方の認識がね、認知されていて、悪魔サタンにも勝ち、経済にも勝つ皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
ですからね、していいこの試み、またしてはならない試みあるということを皆さん覚えていてください。してはならない試み、これ自分主導のものです。冒険的にいたずら的に、自分が一切変えることなく、ちょっとジャンパンチで神様をとやらを、ね、試してみようじゃないか、こういう試み、これ、ね、してはならない試み、けれども、ね、してしなさいと言われている、ね、この、このバーハン、こちらの試み、これは、もう本当にしなさいという、これ信仰を持って主と主の御言葉がどれほど確実であるのか、もし確実だと分かったら自分を変える、そういう、ね、ものですね。してはならない試みは自分を、一切変えようという気がなく、ただ、テストしてみる、けれどもそれに対し、しなさいと言われた試み、これは、主の御言葉が確実だと試みなさい、確実だと分かったらあなたはついてきなさい、シモンペトロはもう網も父親も全部捨てて、従ってきましたね。自分を変えたんです。皆さんもですから、この御言葉が確実だと分かったならば、皆さんのそのやりたいということを、これを捨てて、自分がお金持ちになりたい、夢になりたい、なんか奇跡的なことをして権威づけられたい、こういったものを一切捨てて主に従いますというこの信仰、これを混ぜて、この、主にお言葉ですから、私もこの船の右側に網を下ろしてみます、網を下ろすんです。で、大漁が取れたらもう、何もかも捨ててイエス様に従っていく、この心がけ、これが必要です。この主の御言葉、これはただ単になんか上っぺらで舐めるだけ、試すだけ、これはしてはなりません。本当にこの御言葉が語られたからには、皆さんがそれに聞いて従って、その通りしたならば、本当に祝福されて、祝福されたならば、 皆さん自身がチェンジして、本当に自分主導からイエス様主導に変わって、そしてイエス様の働きをしていくんです。皆さんがイエス様によって働き人として召し出されたのであるならば、保証が与えられます。全て生活の必要が満たされます。エデンの園において、ね、全ての必要の満たしが保証されていたのと同じように、皆さんにも保証が与えられるんです。イエス様の御言葉、これをしっかりと握りしめて、これを離さないで、まさにこの地上において大いに神の国を広げさせていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではこれから祈りの時間に入っていきたいと思います。皆さん自身が主の御前に進み出て、本当に主と皆さんが一対一となって主に直接訴えましょう。ただ形式的な祈りではなく、本当に主は思いと心をご覧になっておられる主です。皆さんの心の中の願い、本当に変わってほしいという事柄、変わってほしい状況、親子関係、友人関係、また国家のこと、本当に皆さんそれぞれがそれぞれの祈りをこれから主に捧げていく時を持ちたいと思います。それでは御言葉の賛美のうちにそれぞれの祈りをしていきたいと思います。
337番を賛美して祈りに入りたいと思います。私たち自身が本当にイエス様にあるこの御言葉のテピリンによって、テピリンによって自分のこの認知能力が悪魔サタンによってこう染み込まされていた認知能力がイエス様にあって、御言葉によってね、体得される認知能力と変わりますように。この認知能力にね、本当に必要な人物ことがこう現れた時に、その認知能力による行動パターンが私たちから出ますように、それを祈っていきたいと思います。それと本当に主が与えてくださったね、ことをそれを信じてね、それが実現されて捧げるのが十分の一なんですね。アブラハムが本当にイエス様に会って、その自分に与えられている約束ことがもうことごとくこの与えられて実を結ばれた時に十分の一を捧げました。だから十分の一にはどういう意味があるか、与えてくださった方へのね、本当に確信した感謝、これが必要なんですね。じゃあ337番を賛美してから、イエス様に会ってこの2つの語りを私たちの中に染み込ませるために祈っていきたいと思います。